先週に続いて、このエピソビテの手紙の私たちの人間関係に、励ましを与え、またこう切り込んでくる御言葉を見ていくことになります。先週もそうでしたし、今日のこの御言葉もですね、夫婦あるいは親子っていうことを御言葉から教えられるときに、一方ではですね、もう主よ憐れんでくださいとこうですね、自らの内側を問われつつ、けれども一方で、御言葉によって希望を与えられ、また力を与えられてですね、励まされながら、このところに立たせていただいております。いつも申しますように、エペソビテの手紙の1章から3章ですでに、神様がどんなに素晴らしい方であるかということ、私たちの時間や空間や理性をはるかに超えた永遠のスパンでもって、最善以外はなさらないお方として、崇められている。その素晴らしい神様への賛美を受けて、ですからということで、この私たちの具体的な生き方がここで説かれていくということを今日もですね、覚えながら、ご一緒に慰めを、また励ましをいただきたいと願わされています。移していただきましょう。先週もですね、この言葉をですね、ご一緒しました。クリスチャンの交わりにおいては、年齢や性別や社会的立場などのどんな区別にも関係なく、心から喜んで仕え、誰からでも学び、誰によっても正される心構えが、いつでも必要である。このことがですね、今日、お読みさせていただいた御言葉の、今日は前半、つまり親子の部分になりますけれども、その親子関係にも当てはまっていくということを、まず、確認したいと思うんですね。では、6章の1節を見てみましょう。やはり新改訳2017になりますけれども、子供たちを主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。前回ですね、5章の22節、次お願いします。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいという言葉を見ました。また最後のところでもですね、そこにありますように5章33節、それはそれとしてあなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい、ね。ですからこの子供たちが両親に従うというのも、妻が夫に従うということと共通しておりまして、形だけ、とにかくとりあえず言う通りにはするということではなくって、心から敬いつつ、真心からの尊敬の念を持って、従うということが要求されているということですね。で、従うっていう言葉、いくつかの箇所で用いられているその用法からすると、実は下に身を置くとか、聞き耳を立てるとか、ある場面ではドアの向こうにいる人を見分ける、耳を澄ましたら誰かなと。ですからその、ここで言われていることは、両親が言うことに、どういう心で何を言わんとしているかということにこう耳を傾けるんだよという呼びかけだと。ということなんですね。で、それは何でも言いつけや命令の通りにしなさいということでは決してなくって、例えば、イエス様もですね、12歳の時に、両親を、まあ、ある意味で困らせたと言いましょうか、行方不明になってですね、この母の叱責に口答えをしていたっていう場面もあります。あるいは、このカナの婚姻のところでもですね、母親の願いを、ある意味でこう、素っ気ない言葉でパーンとこう突き放したりは、してるわけですよね。ですから、親の言うことを機械的にすべて、はい、はいとこう聞いて従うということが命じられているということではないわけですね。で、4章ですでにですね、こんなことがありました。次ご覧ください。4章の14節。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなくと。で、子供ではないからこうだと。ということは逆に言えば子供というのは、この言葉で言うならば人の悪巧みとか、欺く悪賢い策略から出た教えの風に、この吹き回される、揺さぶられる、そういう存在なんだということが言われている。で、確かにそうですよね。子供って、とっ ても信じやすいわけですよ。ね。マケリゴット先生という方がですね、このいろんなところで夫婦関係についてのすごく深い豊かな、この講演をですねしてこられて、私も直接お伺いすることがありました。でもその著書の中に、まだ幼い時にですね、母親から万引きの仕方を教えられましたって書いてあるんですよ、ね。もうどんなことでも親が教えてくれることは、あ、そうなんだなとね、素直に。で、それはその周りのことからもですね、この世間で言われていることからも影響をとっても受けやすい。それが子供の特質であります、ね。ですから、このどのような価値観が、間違ったこの思想が子供たちを脅かしていても、でもこうなんだよと、正しい価値観を子供たちに、この、教えようとする親の、その言葉に耳を傾けるんだよ、ということが言われている。ということですね。で、親の言うことを子供がうるさがるというのはですね、それはいわば子供の本質に属することであります。ね、私も、親に対して、もう、うるさいわとですね、多分言ったと思います。あんまり覚えてないんですけれどもですね。だいぶ、この困らせた、わがまま息子でありましたので、本当にこう、申し訳なかったなと、つくづく思うんですが、けれどもですね、そういう性質であるからといって、もう、うらさがられるからもうええわということではなくって、たとえ耳障りの悪いことであったとしても、それをこう、伝えていく、その言葉に耳を傾けていくんだよ。で、2節です。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。こういうわけですね。で、これは、出エジプト記の20章のですね、12節。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。という、この言葉から来ています。第一の戒めとありますけども、この、実会の最初の四つはですね、神様との関係における教え。でも、五つ目から最後までは、対人関係に関する教え。その対人関係に関する教えの一番最初に来ているのが、この、あなたの父と母を敬え。で、実はですね、楽しい聖書の学びの時に少し触れたんですけども、ちょっとこの実会をですね、今日はざっと見ていくことがいいかなと思っています。で、その次をちょっと打っていただきましょう。あなたには、私以外に他の神があってはならない。これが実会の一番最初です、ね。で、その次、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。あなたはあなたの神、主の皆をみだりに口にしてはならない。で、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。そして、あなたの父と母を敬えという、この二つ。で、あなたを覚え、ごめんなさい。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよっていうのと、あなたの父と母を敬えというのと、この二つだけは、ちょっと他の八つと形が違います。そのことは後で申し上げます。で、その次に見てくださいね。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣と、隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。で、ならない、ならない、ならないってこう、日本語では命令形なんですけど、でも実は、もともとのヘブル語ではこれは命令形ではないんですね。何々するはずがないと。で、ちょっとこの次を見ていきましょう、一旦。この私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であると。あんなにもどうにもならなかった奴隷状態から私があなた方を導き出した。私はイスラエルの民であるあなたの神だ。あなた方は私の民だという、この私とあなたという信頼関係があれば、他に神を作るっていうことは、ないよね。こういうことはできないよねっていう、そういう言葉なんですよね。で、つまりその、実会っ と言われますけども、実は十の戒めというよりも、十の祝福のメッセージ、恵みの宣言なんですよ。でところが、その中で、先ほど二つだけは形が違うと申しました。ちょっと二つバックしていきましょう。で、これですね、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよっていうのと、あなたの父と母を敬えというこの二つは命令形なんですよ。わざわざ命令にしてる。で、先々週、この安息日に関しては、こんなふうに申し上げました。ね、ずっと奴隷であったイスラエルのために対して、休みなさいっていうこの命令ほどありがたいものはないと。ね、でこれどうでしょうか？あなたの父と母を敬え、ね。これわざわざ命令されてるんですよ。で、今、この、もう皆さんも心を痛めておられると思いますけども、もう、ここで改めて申し上げるのも辛いような、考えられない虐待が、この日本でも起こっている。ね。で、あなたの父と母を敬えって、そんな子供たちに言えますかってことですよね。皆さんどうでしょうか。このあなたの父と母を敬えという普遍的な全世界のすべての人々に対して神様が呼びかけてこられるところのこの言葉をどう受け止めたらいいんでしょうか。で、このまた次の次にもう一度進んでいただきたいんですけども、先ほど確認したこれですね。私はあなたの神だ。この神様が、すべてを作られた。そして、この父と母という存在を通してだけ命が生み出されるという仕組みをすべての生き物に、そしてこの私たち人間にも話題になった。その父と母の存在があって、で初めてあなたという命がこの地上に埋め出されてくるというふうに私が決めたと。神様は私たちに命の重みを感じなさいと命じておられるんですね。私たちの命が両親を通して神様から生み出された。私が命を生み出すにあたって父と母を用いた。だからあなたの命の重みを感じろという命令を私は父と母を敬えという言葉であなたに命じてるんだよとおっしゃっています。で、そういう意味で私たちはこの神様が私たちをお作りくださったということに対するその神様への感謝とまた尊敬をこの命令を通して何度も何度も確認していくように見されてるんだということなんですよ。で、そういう意味でね、次お願いします。今日のそのエピソードの手紙に変わりますけれども、6章の2節で、あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。そうすれば、あなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。この幸せをじゃあ誰が当たるんですか？親ですか？いや、この幸せを与えるのは神様です。神様が私たちを幸せにするためにこのことを命じていてくださる。そうしますとね、必然的に親のあり方がやっぱり問われてくる。ですからその次をですね、見ていただきましょう。父たちよ、とね、自分の子供たちを怒らせてはいけません。ね、前回、夫に対する教えも、妻に対して言われているし、妻に対する教えも夫に対して言われている。で、これは、父たちは怒らせてはいけないけども、母親はいいのかということになりますよね。そうじゃないわけですよ。父も母もそうですよね。で、むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。で、この怒らせるってね、子供たちを怒らせてはいけないという、怒らせると訳された言葉は、新約聖書では他に一度だけ使われています。で、どういうところで使われているかというと、次見てください。ローマの10の19ですね。妬みを引き起こし、怒りを燃えさせるって言葉があるんですよ。ね。で、この、つまり妬みを引き起こすような、怒りを燃え上がらせるような、そういうこと、それがこう、怒らせるということだと。ね。まあ、 すでに学んだ、今開けませんけど、4章の、エペソの4章の26節でも、憤ったままで日が暮れるようであってはならないと。憤ったままでっていうような言葉と同じです。で、またですね、コロサイの、次お願いします。3章21節には、父たちを、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです、とも言われています。子供たちを感情的に刺激して、興奮させる、妬みや怒りに追いやる、苛立ちの感情に走らせることを戒めているということですね。つまりは、子供たちの感情面、心理面に、この心配りをすることが求められているということであります。で、妻たちへの教えの時と同じように、この親とか子供たちに対する教えの時にもですね、私たちは当時の社会情勢というものを、心に留める必要があります。で、当時ですね、特にローマにおいては、父親の権限がですね、大きかったというよりも大きすぎた。大きな権限を与えすぎたんです。実際に、ローマ法のですね、家父長権、つまり父親がこの家の長であると。その、長である父親に対してこういう権限が与えられてますよという法はですね、例えば赤ちゃんを捨ててもいい。父親が決めたんだったら捨ててもいい。から、奴隷や売春婦として、この子供を売却することも構わない。あるいは、相続をしたくなければ拒否してもいい。ね、無知売ってもいい、ね。奴隷にしてもいい。あるいは、実際にですね、殺しても、親が、ね、父親が殺すんだったら、それは OK とされてたというんです。合法的だったの、それが。むちゃくちゃな話でありますけども、で、多くの、もう女の子だけではありません。男の子も捨てられて、売春をさせられていたというのが、この当時のローマの現実であった。で、そういう中でですね、非常にこう画期的な教えがここでなされているということがわかります、ね。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさいと、ね。で、この育てると訳されている言葉は新約聖書で2回しか使われていません。で、もう1回が先週見ましたけども、次お願いします。エペソの5章の29節。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養いって、これです。養い育てます。ね、まあ、この育てるっていう言葉は実は別の言葉で、ここで養いと訳されている、その言葉と、主の教育と訓戒によって育てなさいという言葉が同じなんですね。キリストも教会に対してそのようになさるのです。で、このね、養いってある言葉は、乳を与えるとか、食べ物を与えるっていう、そういう意味があります。その言葉に完全にっていう言葉を足した。だから成熟するまで糧を与えるという、そういう言葉です。で、ここではですね、さらに、その養いにプラスして育てるという言葉が、養い育てますっていうふうに言われてますけども、これね、もともと温めるっていう言葉なんですよ。ね、そして同じ言葉が、次見てください。テサロニケ人への手紙でですね、こんなふうに用いられています。母がその子供たちを養い育てる、ね、父が子を育てるっていう時に母がその子供たちを養い育てるという同じ言葉が使われてるんですよ、ね、つまり聖書は両親に対してこの父性的な、ね、父親的なこのその存在そのものを責任を持って肯定しつつ今しめていくっていうことと、母親の温かいありのまんまを受け止めて、どこまでも与えて養っていこうとする、そういう両面をですね、父たちよっていう言葉の中に込めているんですよ。で、聖書は正しい方向づけの育て方をこうして教えているわけですけども、その実は要にあるのは、やっぱり、この、主の教育と訓戒によって、この主のっていうところですよね。で、この、次見ていただきたいんですけれども、新共同訳でですね、 こんなふうに訳されています。エフェソの、まあ、新旧約、共同訳ではエフェソですけども、6章の4節ですね。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ、諭されるように育てなさい。つまり、子供が、親が育ててくれているその姿を見るときに、そこにこう、主イエス様を感じるような育て方をしなさいというふうに命じられていると、いうことであります。で、聖書において、自らを啓示しておられる神様は、もう昔から、つまり旧約の時代から、子供の低さにまで自らをへりくだらせて、人間を、私たち人類を養い育てる、そういう神としてご自身を啓示しておられたんですよ。何か旧約の神様って、上からボーンとこうですね、こうしなさい、こうしてはならないというふうに、絶対的な権力者のようにしてですね、この人類に介入してこられるようなイメージがあるかもしれませんが、次の見方を見てください。ホセア書っていうのは旧約聖書にありますね。その11章の4節、口語訳ですけど、私は憐れみの綱、すなわち愛の紐で彼らを導いた。私は彼らに対しては、顎から首輝きを外す者のようになり、かがんで彼らに食物を与えた。ね。全宇宙を作られた歴史の主であられる王の王、すべての頂点であられるお方がかがんで彼らに食物を与えたって、ホセア書ではもう何度も何度もその、これでもかこれでもかと愛しても裏切って背いて偶像と会員に走っていくそのイスラエルのために対してですよ、こう神様おっしゃってると。ものすごいへりくだった憐れみ深いお方であるということは、イエス様の姿を見る前にすでに旧約でこういう形で荒らされていた。他にもそのようなことはいっぱいある。ですから、次見てください。マルコのですね、10の16には、そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。もうこのシーンをですね、思い巡らして、自分自身がそのイエス様の懐に抱かれて祝福されているっていうことをもう想像しただけでもですね、温かいものを皆さん感じません？こういう方なんですよ、神様って。で、そういうぬくもりを子供たちが感じるように育てるんだよ。で、それはですね、私がこうやってこう、そういうふうに聖書って書いてありますよねってお話しする分には、支障がないかもしれない。けども、それを自分自身に当てはめたときに、やっぱり正直打ちのめされるわけですよ。うわぁ、レベル高ーとですね。皆さんどうでしょうか、ですから、憐れんでください。憐れみにすがるおかない。憐れんでください。そして、主よ、あなたが私のうちにいてくださって、あなたがお育てください。そして振り返りますとですね、よくそういえば、母親が言ってましたね。まあ、私が3歳半の時に、父が亡くなって、で一人でこう、どうやってってもう、一旦は絶望した。けれども、この御言葉を与えられてですね、なんとかこう、育ててくれたわけですけども、よく、その、私はできませんから、どうぞ、天のお父様、あなたが育ててください。あなたがどうぞお育てくださいっていうふうに祈って祈ってやってきたんや、ということを言ってました。で、聖書の中にはですね、実は、この、子育てがですね、うまくいったケースよりも、うまくいかなかったケースの方が多いんですよね。そうか、あの人もっていうような例がいくつもあります。ね。イサクもそうだった、ヤクブもそうだった、あるいはダビデもはちゃめちゃだった、そしてサムエルも、ね、ちょっと次見てください。サムエルの例をですね、少し見ておきますと、サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁きつかさとして任命した。このサムエルというのは、もう最後の裁きつかさであり、神様から召された尊い預言者として、もうなくてはならない働きをした、そういう、行き届いた人物だったわけですよね。で、 しかし、この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を受け取り、裁きを曲げていた。次お願いします。イスラエルの長老たちは皆集まり、ラマにいるサムエルのところにやってきて、彼に言った。ご覧ください。あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。ね、非常にこうストレートな言葉でですね、こう言われたんですよ。サムエルでさえこう言われたんですよ。ね、ある意味で慰めを覚えます。ね、ですからその、時々ですね、その、例えば新聞の投書なんかでも、ある校長先生が、両親が仲良くして愛情を注いでいけば子供は必ずまっすぐ、まっすぐに育ちますみたいなことを書いている場合があって、それに対して、しばらくしたら、いや、何月何日の投書で校長先生がこう書いていらっしゃいましたけども、じゃあ、うちはどうなるんでしょうか、私たちなりに、本当に愛し合って、温かい家庭を築こうって努力して、子供にも愛情を注いできたつもりなんですけども、ある日突然、この息子は非行に走って、もうどうすることもできなくなっていますが、これはじゃあどう考えたらいいんでしょうかっていうのも切実なですね、この訴えの文章が載ったりすると、ね。そういう意味では、私たちがどのように努力してどうしていたとしても何が起こるかわからない、そのような限界の中に私たちは歩んでいる。ですから、どのようなところでも、主よ、憐れんでくださいとですね、私たちの立場がどうであっても、憐れみにすがりつつ、主がお育てくださる、私を、そして、あの人を、また、我が子、あるいは、教会に与えられている、愛する子供たちを、とね、そこに、立たざるを得ない。その、じゃあ、主はどんな風に育ててくださるのか、ね、ご一緒に見ましょう。次見てください。以前にもご一緒しました、この御言葉、イザヤ書の49章の14節ですね。しかし、シオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。シオンというのはイスラエルの、民のことを指しますね。どの口が言ったんだというような、あなたたちがまず神様に背いたんでしょうというような言葉なんですけども、でも、そんな風に彼らは言っていた。それに対して、女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、ね。そして、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。って言うんですよ。見捨てられたとしか思えない中にあったイスラエルの民におっしゃった言葉は、今の私たち一人一人にも同じようにかけられている。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと言い切ってくださるお方が、私たち一人一人の親ですよ。だ天のお父様、先ほども天に増します我らの父よって祈った。その愛を、絶対に裏切らない愛をいただいているからこそ、私たちは親としてであろうと、子としてであろうと、一人の社会人としてであろうと、やっていくことができるようですね。最後にですね、この以前もご紹介したことのある安藤理恵子先生のですね、お言葉を締めくくりにご紹介して終わりたいと思うんですが、前には出ませんけれども、ゆっくり読みますので味わってください。私があなた方を愛したようにと、愛の模範がイエス自身になっている、まあ、イエス様がですね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとおっしゃった。そのことを受け止めてですね、私があなた方を愛したようにと、愛の模範がイエス自身になっているということは、私たちが愛を学ぶにあたって、人から愛された経験が乏しくて良いことを意味します、ね。私たちが愛を学ぶにあたって、人から愛された経験が乏しくて良いことを意味しますって言うんですよ、ね。どういうことでしょうか。 愛されたことがないから愛せないとはドラマやアニメでよく聞く言葉です。私がこんな風に素直じゃないのは、こういう性格になっているのは、家庭環境のせい、親のせい、いじめられた経験があるせい、かつて私もそう思ったことがあります。もし別の家庭に生まれていたら、もっと愛情表現をしてくれる人がそばにいてくれたら、いつもハグしてくれるような文化の中で育ったら、こんなにひねくれた私にはならなかったのではないか。皆さんもきっとそんな思いを持ったことがあるのではないでしょうか。しかし、私たちはそこから抜け出されるのです。神があなたの父親になり、イエスがあなたの友になれば、それをあなたが受け入れるならば、私たちの心は愛されているという体験を改めて神から受け取り始めることができます。神の愛は目には見えないし、体で感じる感触はないかもしれませんが、2000年以上にわたってこの聖書の神は、多くの寂しさと極限状態のただ中にある人たちに、その心にわかる形で愛を伝えてくださってきました。これは本当です。現代も私たちが祈りを持って神を求めるときに、神の愛が注がれることを知ることができるのです。子供たちを主にあって自分の両親に従いなさいと、また父たちよと呼びかけがありました。自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。そうできない私の弱さや限界を主はよく分かって、そして大丈夫だ。私があなたを育てたし、そして私が一人一人を育てているんだと今も呼びかけてくださっている。その安心感の中で許されて、そして私たち自身が今できる精一杯を、神様から愛されているその愛を周りに流していくような思いでさせていただいて、それでよしと主はおっしゃってくださる。そして私たちがもう届き得ないところにある子供たちにも、主はしっかりと届いていてくださるということを私たちは知ることができる。そのことを今朝改めて私たち一人一人に、その一人一人の全てを知り尽くした上で語りかけてくださっている父なる神様のご愛を、私たちはまっすぐ受け止めて応答することが許されているのであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちにアバ、父よ、お父さんと親しく呼びかける霊を与えてくださっていることをもう一度感謝をいたします。あなたがお父様でいらっしゃるからこそ、私たちはどのような中にあっても、どんな絶望の淵に落とし込められたとしても、そこからあなたを見上げることができます。どのような深い淵にあっても、あなたの愛が届き得ないところはございません。どん底に落ちても、その下から鏡込むようにして私たちを支えてくださる愛の父の御手が、御腕が今も私たちに置かれていること、主よ、そのことを覚えてありがとうございます。主よ、私たちの限界をはるかに超えたあなたの愛の御手の中で、私たちはこれからも安心して育まれつつ育むことができることを覚えて感謝します。この御影福音教会に与えられておりますところの大切な愛する子どもたち一人一人をも、あなたが養ってくださいます。世界中の今植え替えている、今本当に気づけられている、打ちのめされている、絶望している多くの子どもたちにも、どうぞしよう、あなたが私の愛する息子よ、私の喜びの娘たちよと帰り見てくださって届いてくださいますよ。またそのことを信じて皆をあがめます。この一週間もあなたの御声を聞きつつ一歩一歩歩むことができますように、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。